This is Radio Mix Kyoto 87 FM.
絵本大好き。
絵本のソムリエ。
絵本大好き。絵本のソムリエ。この番組は大垣書店の協力でお送りします。ナビゲーターの鈴木優子です。大垣書店の本のソムリエシリーズ、絵本大好き。絵本のソムリエ。毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡弘さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
こんにちは。
今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今日はですね、大垣書店烏丸三条店の松本理恵さんにお越しいただいて、おすすめの絵本を紹介していただきます。松本さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この番組では皆様からのメッセージ、絵本のリクエスト、ご相談をお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto、 ファックス番号は 075-432-5806 432-5806。 またこの番組再放送がございます。土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。それでは諸岡さん、松本さん、今日もよろしくお願いします。
はい、
お願いします。
よろしくお願いします。
絵本大好き。絵本のソムリエ。 JPIC 読書アドバイザーの諸岡弘さんと鈴木優子がお送りしております。では早速、大垣書店烏丸三条店の松本理恵さんにおすすめの絵本を紹介していただきましょう。
こんにちは、松本です。今日は、先月の12月19日に85歳で亡くなられた岩室和夫さんの絵本を紹介しようと思います。
はい。
で、まあ、亡くなられたということで追悼ということで、ちょっと今日は2冊持ってきました。
はい。
まずですね、改正社から出ている一人ぼっちの最終列車という絵本と、それから福音館書店から出ています考えるカエルくん、この2冊を持ってきました。
はい、
はい。でまず岩村さんなんですけれども、皆さん一番よくご存知なのが、同心社さんから出ている14匹のネズミのシリーズ、それからタンタンのズボンっていう猿の男の子の絵本とか、あと理論者さんから出ている尖山の冒険っていう、お話、
はい、
なんかをたくさん書いておられて、もうほとんどが動物を主人公にされたお話が多いと思うんです。で、14匹シリーズなんですけども、もうすっごく美しい、絵で、美しい自然の風景と、それから14匹のネズミたち の家族、仲のいい家族のお話が多いので、家族の大切さとかをたくさん描いてこられた、本当に優しい作品たくさん描いてこられた作家さんなんですよね、諸岡さん。
そうですね。
もう本当に綺麗な本なので、皆さんもね、一度は覗いたことのある絵本だと思うんで、またね、これを機会に、見てほしいなと思います。
はい、
はい。では早速、今日持ってきた絵本の紹介をしたいと思います。
数ある本の中から今日2冊。
はい、
はいはい。
私の中での岩村ナンバーワンは一人ぼっちの最終列車なんですが、
はい、
これはちょっとどちらかというと小さい子どもさんに向けて読み聞かせをするっていうような本ではちょっとないのかな。大人の人もの読書にも耐えうるような内容ではないかなと思います。はい。で大体 の中身なんですけれども、秋の夕暮れに、絵を描きに回っていた主人公なんですけれど もう私の中ではこれは岩村さんじゃないのかなと思ってるんですけど、夕暮れの無人駅で二両連結のディーゼル列車にね、これがまた夕方なんですけど最終列車なんです。それに主人公は乗るんですけど、昼間の疲れから中でうたた寝をしてしまうんですね。するとふっと目が覚めると、周りにいた人たちはもうすべて、 下車していて、目が覚めると動物が乗ってるんですね。で、初めはネズミが乗ってるんですけど、どんどん止まる駅ごとにいろんな山の動物たちが乗り込んでくるんです。で、みんなが話を始めるんですけれども、もうすべてやはり人間に対する、まあ、恨みというのか、自分たちの命は全部人間が握ってるぞみたいな話をね、クマとかキツネとかもういろんな動物がし始めるんですけれど、自分はその人間なんですよね。で、自分が人間が乗ってるっていうことをこうできるだけこう分からないようにその話をずっと聞きながら乗ってるんですが、まあ最後動物たちは最後から一つ前の駅で全部降りていくんですね。で、自分はもうこれはもう本当にすごい話を聞いたと思って、最終駅で降りるときに車掌さんに動物が乗ってた話をするんですが、全然信じてもらえないんですね。で、まあ、ちょっと自分の中ではあれは絶対夢ではなかったと思いながら、まあ、駅を降りていくって話なんですけど、ちょっとなかなか内容も今のね、動物とかの山から降りてくるクマの問題とか、そういうような話にももう同じような話なんで、まあ、ちょっと皆さんにもね、もっぺんこう人間以外の動物とのね、こう関わり合い方とか共存とかね、そういうのをちょっと考える一冊になってくれればいいかなと思います。
はい、
はい、でも絵柄の方も14匹のとはちょっと全く違った色合いなんですけれども、本当に田舎のローカル線の列車の電気の具合とか、そういうのがね、もうすごく色合いによく出ているので、どうでしょう、鉄道好きの人なんかもすごく電車の中見てあーって思うと思います。
そうですね、はい、ローカル列車の色合いですね、
そうなんですよね。まあ、表紙にも2両編成の電車の絵が描いてあったりするので、ぜひ図書館でも、まあ、今うちの店では追悼であげているので、
よかったら、
はい、お店にはありますので、いっぺん覗いてみてください。
本当にネズミさんたちとはまるで違う、ね、色合いであり、はい、中身です ね。
どちらかといえばあんまり色がないという表現、ちょっとどうかな、言い方悪いかもしれないんですけど、そういうような感じですね。
ねえ、はい、いやー、これはなかなか読み応えがあるですよね、はい、文章あるんですもんね、たくさんね。
だからどっちかといえば小さい人よりは、ちょっと自分で本が読めるようになった中学年ぐらい、小学校の中学年ぐらいから高学年ぐらいの子が一人で頑張って読んでほしいなと思います。
なるほど、はい、ぜひぜひ、
はい、
ひとりぼっちの最終列車です。タイトル聞いただけでもちょっと、なんだろうって思いますよね。
そうですよね。そういうちょっと手に取りたくなるような、
そうそう、この表紙もね、
題名やと思います。
列車がこう行く絵が描かれてますから、夜のね、山々の間をね、
そうですよね、ちょっと京福電鉄の
ポイポイです ね、
そうですね、市原とか岩倉の方
です。
そうですよね、だから岩倉のあたりを走ってる感じですね。
感じですね、
八幡前から岩倉の方へ、
ハラハラドキドキしそうやね。
あ、そうなんです、ね、そうなんです、ちょっとハラハラドキドキしてほしいです、
はい、
はい、
分かりました。そして、はい、
もう一冊考えるカエルくんです。これは福音館から出てまして、シリーズとして4冊出てるんですけど、
はい、
まあ、やっぱり1冊目が一番、どの作品も1作目っていうのは力が入っていて面白いと思います、
はい、
で、これは私の中ではもうこれは哲学書だと思っているのでは
ーはー、
で、まあ、中に出てくるのはカエルくんとその友達のネズミくんが出てくるんですけど、
はい、かわいいですね。
カエルくんはそうなんです、もうね、スヌーピーを思い出す みたいな、
そんな感じですよね、
はい、中が4コマ漫画の小回りの絵本になっているので、これもちょっと大勢で読み聞かせとかするには、釣り合いというのか風に、ちょっと無理な話なんですけど、
はい、
子供さんと一緒に読みながらクスッと笑ってもらえればいいかなと思っています、 で、中身はこのカエルくんがずっとなんか考え事をしてるんですけど、顔ってなんだろうとか、空を見上げながら空ってなんだろうとか、で僕と一緒にいるネズミくんと一緒に僕ってなんだろうとかっていうふうに、もうずっと何かに本当に日常のさりげないことをずっと考えてるんですね、
はい、
で僕っていうのは君がいるから僕がいるっていう、ちょっと言い方難しいんですけど、はい、ちょっとこう本読んでもらうと分かっていただけると思うんですけど、でその中にいろんな動物も出てくるんですけど、
はい、
その人たちとの君に対する僕っていうのと、例えばそうですね、拙者に対しておぬしとかねわしに対して貴様とか、オラに対しておめえとかね、私とあなたとかっていう、その日本語特有のね、認証の多さ、
はい、
面白さもちょっと味わえるかなと思って、もうやっぱり日本語ってなんて豊かな言葉なのかなっていうのもちょっと感じました、
はい
はい、であと、一番の肝はね、カエルくんはネズミくんがいるからとっても幸せやと思うんですね。だから一緒に考えてくれる人がいる幸せとか、その一緒に考える、お互いに一緒に考える幸せとかをこう教えてくれる作品だなと思います。
はい、
で、あ、もう一つね、それから中にどんぐりの実になって考えるとか、
はい、
ちょっとこれも本を開いてもらったら分かると思うんですけど、栗の実になって考えるとか
気持ちを考えるんですね。
そうなんです、そうなんです。ネズミくんは栗の実の中に入って実を考えるとかって言ってるんですけど、そのよく見て、その実になって想像して、その想像の翼を広げるっていうような考える楽しさとか、そういうのをこう教えてくれる作品ではないかなと思ってます。
そうですね、
はい、
またこのカエルくんとネズミさんのこの無表情に見えて、なんか訴えるものがありますよね。かわいい。
はい、でさっきも言ってました、その14匹とさっき紹介した一人ぼっちの最終列車の絵柄とはもう全く違うんですね。すごくこう省略されていて、まあ、いわゆるね、イラストみたいな漫画みたいなところもあるんです ね、 ですね。さっきも言いました、はいはい、4コマ漫画の仕様なので、でそのこの岩村さんの作品の絵のね、振り幅がものすごく大きいなと思って、
そうです、ね、
本当に才能のある作家さんやなと思います。
ですね、
はい、ね、もう残念ですね。もう、まあ、ね、もう最近ね、たくさんいろんな有名な絵本作家さんね、どんどん亡くなられて、
そうですね、諸岡さん寂しいですね最近 ね、
うん、ね、私とあんまり年変わらへんのにな、岩村カレーさん、カズさん
ね、 ね、そうですね、ね、諸岡さんもこの岩村さんのご本っていうのは読み聞かせに使ったりもされてるんですか。
あんまり使わないけど、読み聞かせの講座には使います。
講座で
14匹シリーズはよくね、絵が非常に細かいので、
はい、
集団の子どもたちにちょっと難しいなという、そういう使い方をしてもらって、
細かいし、こう、細部まで描かれてますもんね。
そうそう、非常に
だからたくさん の、 ね、子どもたちの前ではちょっと、はい、
だから1対1でね、子どもさんが、読んだり親子で楽しむには全く素晴らしい絵本なんだけども、
ね、
集団の子どもたちにね、読み聞かせやるというのはちょっと難しいなという部分がある。
ああ、なるほど、そうか、そういうふうにしてね、読み聞かせのご本とかもね、選ばれるわけですもんね、うん、いやー、今日ご紹介いただいたのどちらも、もう本当にこの本欲しいと思うご本なので、ぜひ、はい、はい、大垣書店、烏丸三条店で、
はい、今ちょっとね、追悼っていうことで14匹シリーズと、うん、一人ぼっちの最終列車も、うん、カエルくんも 一応追悼でコーナーを作ってあげてますの で、
うん、
もしご来店される時には一度ちょっと立ち止まって、
う
ん、手に取っていただけるととっても嬉しいです。
はい、じゃあ松本さん、大垣書店さんのいろんな催しとかそういうのがありましたら、
はい、
教えていただけますか。
は
い、
ではまず児童書なんですけども、2月に福音館から出ていました母の友なんですが、はい、雑誌でお母さん向けにもう長い歴史のある母親に対する雑誌なんですけど、それがとうとう休刊になってしまうので、
あら、
はい、2月の頭に出る最後の号を持って休刊ということなので、バックナンバーを並べて、その母の友から出た絵本なんかも一緒に並べて、ちょっとコーナーを作って展開しようと思っています。
はい、
母の友さようならみたいな感じ
で
やろうかなと思っているの で、
ね、
はい、今までちょっと見たことが ないわっておっしゃるお母さんもね、なかなかなんだろう、心が軽くなるっていうか、うん、お母さんの心を楽にする、うん、いいお母さんに対する本やったんで、うん、いっぺんちょっと見ていただけると嬉しいなと思います。
ね、
はい、それと大垣書店全店なんですけども、
はい、
1月の31日に、京都人って大垣書店が雑誌を出したんですが、はい、そちら の第2号が1月31日に発売になってますので、
そうなんですね、
はい、そちらの方もぜひ手に取っていただきましたら、
なかなか評判がいい5本だそうで、
はい、そうらしいです。ね、1号はかなりね、
そうなんですね、
評判良かったようです。はい、
はい
はい、あと無料配布なんですけど、薄物っていう無料配布の冊子って、うん、冊子とは言えないようなしっかりした仕様なんですけど、そちらの方も1月27日に2号が配布になりましたので、また店頭で無料ですので持って帰っていただいて、
これは店頭で、
はい、はい、店頭で言っていただいたら、もし並んでなかったらスタッフにお声掛けいただいたら、はい、薄物です。はい、
そうなんですね、
しっかりした内容になってるんで、ぜひ、はい、
はぜひぜひ、これはもう、
はい、ぜひぜひ
大垣書店に行かないと、
はい、
なんで
ないんで
ですよね。
はい、
はい
はい、
ぜひ大垣書店に行かれまして、
はい、
京都人、
はい、
お買い求めいただ き
薄物を無料で持って2冊一緒に持って帰ってもらったら、
はい、素晴らしい。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日は大垣書店烏丸三丁店の松本理恵さんに、岩村和夫作一人ぼっちの最終列車考えるカエルくん紹介していただきました。松本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
絵本大好き絵本のソムリエ、諸岡さん、今日も楽しかったですね。
楽しかったですね。
この番組再放送ございます。土曜日の午前8時30分から日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。またウェブサイト、ポッドキャストでもお聞きいただけます。絵本大好き絵本のソムリエ、お届けしたのは
諸岡博
鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りしました。